ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、ドルフィンです。ドルプロです。よろしくお願いします。はい、前回お伝えしてた通り、しばらくはドルプロが続きますので、お楽しみいただければと思うんですが、通常だと配信が3月22日金曜日に配信されるはずの、ダラプロ、ドルプロを、前日に撮っておりますので、ともきんに夜だよね、夜に送るから、これ9時に、配信できていればもう奇跡に近いぐらいの今時間に撮っておりますので本当も申し訳ない。ちょっと水曜日がさ、今週ね、休日でだいたい水曜日ぐらいに撮るのが多いんだけど、それでねちょっと撮れなくてとなった時に、こう今急でね、撮っておるわけなんですけれども、まあちょっと皆さんね、びっくりしたよね。もう聞いているタイミングにもよるけれど、びっくりしたニュースがね、朝あった。2つ大きな。1つは地震がね、はい、また関東の方であって、関東地方にね、お住まいの方にはちょっと言いにくいことなんですけれど、ドルフィンいなくなると地震が発生する説っていうのが、ね、実はこうありまして、そうそうそう、かつてはその説がね、こう自分の中で出始めたのって阪神淡路大震災なんだよね、1995年。まあドルフィンのさ、こうなんていうのかな、生まれ育ったところを、まあ全部は全部知らなくても、なんとなくね、なんとなくはこう聞いてくださってる方は分かってるような感じがするんだろうけれど、小学校の3年生から、俺中学校1年までは、1年の途中までは大阪にいて、そっから名古屋に引っ越したんだよね。なので、阪神大震災も、阪神大震災は95年でしょ、俺高校2年から3年に上がるタイミングぐらい、違うな、1月だから高校2年か、高校2年の時に、それを経験したんだけど、でも名古屋でね、震度3ぐらいではあったものの、もう大阪には住んでなくてというところを始まりとしてなんだけど、割とこう大きな地震が震度5以上クラスのが発生するのって、結構いなくなってからっていうのがあってね、これ2018年ぐらいにも大阪で震度5か6ぐらいのが発生してね、大阪だと高槻市とかっていうあたりの一戸建てのお家がさ、ブルーシートかぶってたりというような、あれもね、まあ俺2017年に大阪から引っ越してるんで、あれも行って1年も経たないぐらいの間のところで、でかつ俺が住んでた市っていうか町が避難勧告も出るぐらいのとこだったんで、あれは普通とね、ほんと、通勤時間帯にそういった連絡が、ね、来たんでびっくりはしたんですけど、で去年の、3月かの末に、また千葉からさ大阪に引っ越しをしてきて、この1年の間にも割と大きな地震が関東 特に最近千葉でさ多いので、ドルフィンがいなくなるとそこの土地で地震が発生する説っていうのがね結構こうあって、あながちちょっとねこれこう 割とこう起きているんで、俺自身はそんなこう大きな地震にね巡り合ったことがなくて、その東北の震災もだしさ、今年の春でした正月の地震の時もだけど、そうなんか直面したことはないのでね、そうそうそうなんです。なのでちょっと関東のねこうリスナーさんには申し訳ないんですけれど、ちょっとドルフィンがねドルフィンいれば地震がちょっとこう起きないみたいな説があるんでね、ちょっとはい、今関西にお住まいのリスナーさんはドルフィンいる限りちょっと大丈夫なんじゃないかと、ちょっとご安心いただければなんてちょっとね不謹慎ですけど思いますが、まあそれとは違ってね、こうニュースでいくと、あれだよ、大谷翔平のさ、通訳の一平ちゃんがね、なんかこう賭博ギャンブルかな、違法賭博なんか、それのお金を、大谷翔平の口座から黙って支払ったみたいな報道がこうされておって、まあ、6億とか7億とかっていう風にね言われておりますが、だからさ第一報ではさそういう報道ではなくて、その一平ちゃんが大谷にそういう、まあ、賭博で借金を背負ったって相談をしたら、大谷がまあギャンブルをやめるという代わりに俺がじゃあ建て替えてやるよみたいな感じで建て替えたと。で大谷の口座から、そのなんていうのかな、その支払ったら、その支払った先のところがなんか FBI かなんかでが査察かなんかが入った時に、なぜかこう大谷の口座とのね、から金が動いてるっていうので調べたら一平ちゃんだったみたいなところで あるけれど、実際大谷がやってないにしろ、大谷がこう自分の意思でやってると大谷も違法性があるんじゃないかっていうところがあったんで、一平ちゃんがそのね自分で大谷の口座から泥棒してやったみたいな、金を送金したみたいなにしたんじゃないかっていう説もここに来てね出てきて、第一報としては上がってましたし、なんだったらね、皆さんがこうあんまり言ってないけれど、大谷自身が実はこうギャンブルに溺れていて、でそれをかばった一平ちゃんがそうっていう説もねこうありえるんじゃないかっていうようなのがね、こう X の中ではあったりもするけれど、やっぱりこう大谷のイメージっていうのはすごくさこうねとても良いイメージなので、そんな一番最後の説なんかねあんまり言わないけど、これ逆に清原とかさなんかちょっとダーティーなイメージの人たちだったら、一平ちゃんがね尻拭いしたんじゃないかみたいな風に言われるだろうけれど、まあこんなことがね起きるんだなと、まあ、確かに大谷翔平がさJRA のウィンズとかにいるイメージもないしね、馬主にすらならないのかなね、有馬記念で勝ちましたみたいなことでやんないかな、ね、タイトルホルダーとかさ、まあ引退したけどタイトルホルダーね、いい名前やんかね、そんなんとかさ、なんかちょっとね、おい、 いやーちょっとびっくりしましたね朝からね、ちょっとねガクがガクだったっていうのとかね、ちょっとびっくりしたんですけど、もう一個ねこう最近のこうびっくりしたニュースでいくと、神戸大学のサークルの合宿で旅館に泊まって、なんかちょっと旅館の例えば障子をね、からみんなで顔を出してとか結構わちゃわちゃにしていったというようなところで、それを SNS に上げていたところ、炎上して で、まあ本人たちも認めて、大学側が、まあ、謝ったというようなことにはなっておるけれど、まあね、まあ、なんだろう。まあ、今の世の中の風潮としてはさ、まあそういうことがあれば、みんながこう、ね、特定をしてたね。で、そこを炎上させて、誰かが謝らせようとするような風潮はこうあるけれども、まあ、あれを見た我々プロレスファンたちはさ、どちらかというと何を思い出したかって、昔のあの新日本のあの熊本の旅館破壊事件を思い出しませんでした、皆さん。うん。どうだろう。俺はそれを思い出したわけよ。まさしくそんな感じなんじゃないかなと思ってね。で、今、YouTube をやってる元プロレスラーの人たちなんかは、割とあの辺の話をしたりするよね。特に船木かな。そう。なんか、船木がその話をしたがる感じがする。誰かとこうコラボレーして、した時、まあ、長野だったりさ、武藤だったりさ、なんかさ、あの辺の時代の人とかと話をするときに、なんかその話をしたがる感じはするんだけれど、まあ、そのね、熊本のね、あの大会の旅館の話を思い出すけど、あれと比べると、全然、比じゃないよね。やってること可愛い感じはするんだけれど、やっぱ時代なのか、ね、あんなことまでなってしまうし、なんだったらちょっとね、学校辞めさせられるんじゃないかとは思うわね。それに比べてさ、新日本がやったことって、もう旅館潰してしまってでしょ？ほんと、なんかゲロの滝が流れたみたいな感じでね。まあ、詳しくは皆さんちょっと、おのおのでさ、調べてもらえたらと思うんですけれど、ほんとね、旅館が普通に運営できないぐらいになってしまって、もう立ち入りできんか、ほんとできんになってしまったぐらいなんだよね。何百で、当時でいうほんと数百万こう払ったみたいな話にはなっておるものの、でもそれと比べると全然さ、比ではない気はするんだけれど、だから当時 SNS なんかがね、あれば、まあ新日本もとんでもないことにはなってたんかもしれないけれど、ねえ、どっちかというと笑い話になってるもんね、それってね。ほんとこう、同じようなことをやってても時代によっちゃ、こういうことになってしまうんだなっていうのがね、とても怖いですよね。なので、ほんと、皆さんもね、こう、自分に言い聞かせてるけど、こう、ハラスメントとかね。いやー、ほんと怖いんでね。気をつけなきゃいけない。先言っとくよ。今日はいつにも増して、中身は薄いです。中身薄いです。なぜなら、こう、緊急で撮ってるからよ。緊急で。そう。なんかこれを話さなきゃいけないなっていうのは何もまとまらずにね、とりあえず今、録音ボタン押してるんで、なんとかこうね、尺稼ぎってやつ、今、一平ちゃんの話もだしさ、神戸大学の話もだしね、ドルフィン地震説も、地震が、ドルフィンなくなるとね、地震がな、発生する説もだけど、ちょっとこじつけで、なんとか今、こうね、時間稼ぎしながらです、やっておりますけども。まあ、プロレスの話をしましょうか。でもちょっとプロレスの話につながったよね、神戸大学の旅館のやつはね。はい。で、そう、プロレスの話に戻しますと、ドルフィンが、カオルちゃんの息子と見に行ったニュージャパンカップは、まあ、辻がね、辻陽太選手が優勝したと。ね、俺の隣でね、一生懸命、陽太頑張れ、陽太頑張れって言ってた彼の顔をまず思い浮かべたよね。もう、ね、辻。まあでも、よかったんじゃないかな、この先のストーリーとかを考えたときに。ね、で、正確な言葉じゃないかもしれないけど、まあ、辻が言っていた言葉としてね、まあ、IWGP、まあ、世界ヘビーとさ、今は インターコンチじゃないかな、 US とかなんかゴベルトあるけど、まあそれを、まあ、一つにみたいな感じのことを言ってるでしょ。でああいったことってさ、多分我々の世代からするとやっぱいくつもベルトがあってっていうちょっとフラストレーションとかさ、ここ最近の時代とか流れからしてね、タイトルマッチ乱立みたいなこう思ってる派からすると、彼の言葉はすごくこう共鳴するとこがあって、で今度内藤と4月6日かな、両国で、ね、対戦が組まれたということなので、ここでね、一つ時代がもう一個こう動いてほしいところではあるよね。そう、はい。なので我々がね、そう、俺とカオルちゃんの息子はジェフコブを応援したからね、あの1回戦で辻対ジェフコブという尼崎のね大会でジェフコブを応援した身からするとちょっと申し訳ないところはあるけれど、まあまあまあまあってね流すのもどうかと思いますが、まあ、このね流れで辻陽太選手がベルトを取ってたね、一つロスインゴじゃないところで何かもう一つムーブメントを起こしてもらえたらいいだろうし、せっかく彼らは第何世代になるのかな、第何世代、第3世代っていうのがあれだよね、小島じゃ天山小島とかあの辺の世代でしょ。第4世代はない、どこ、誰だ、結局棚橋とかがその第4世代になるのかな、棚橋誰だ、鈴木健三とか、どこまで入れる、2002年と中村とかさ、まあ、柴田、後藤、田口、矢野、あの辺が第4世代だとしようや。そしたらじゃ第5世代はその後、第5世代は誰、それまあ岡田とかっていうことかな、岡田の辺の人たちを第5世代とすると、まあもう一個下っていうことで第6世代か、第6世代ぐらいなのかな。ちょっとこれ一回定義しなきゃいけないね。確かダラプロの初期の方でなんかその辺の定義付けをしたのを聞いた記憶はあるけれど、改めてねこれちょっとなんか資料をもとにやりたいな。ちょっとね一回線引きをしましょう、あやふやなところを。はい、まあとりあえず一旦今日仮として第6世代がねこう動きつつあるので、ちょっとそこは応援をねしていきたいし、でこうなんかねこう時代が動くところってみんな好きでしょ、俺も好きだけど、なのではい、ちょっとねそこは一緒に応援していきましょう。でスターダムも今ちょっとね、いろいろ流れが動きつつあって、これはまあ世代闘争というよりも、ロシア小川の方に行く人たちの流れがこう見えていて、何回前か、4回か5回ぐらい前の放送で、ドルフィンが予想はしておりますよね、スターダム残る人たちと、ロシア小川の方に行く人、もしくは違うところに行く人っていうところで、まあ、基本の考え方としては、スターダムの生え抜きの人たちはロッシーの方に行くと、でよそから移籍してきた人たちっていうのは、残るだろうというふうにこう基本線ね思っておりますけれど、なんかここ最近の動きでいくと、なんか林下宇多美なんかもねこう移籍しそうな感じやし、こうマイカはこう残りそうな感じがしないね、なんかその辺って結構俺いいとこついてきたんじゃないかなと思いますけど自画自賛するけどね、はい、あの子可愛いよね急にだけどね、あの子可愛いよね、今回シンデレラトーナメント優勝したハナンちゃんだよね、羽南でハナンちゃん、めちゃめちゃ可愛いね、なんか可愛くなったよね、なんかとても。でさ、俺毎回このシンデレラトーナメントが終わって優勝の人がこうさ衣装チェンジして出てくるときに思うことがあんだけど、 やっぱりさ、ああいうの見るとプロレスって結果決まってんじゃないのって思わせることだと思うんだけど、誰もそれってさ、こう突っ込まないっていうか言わないから、みんな思ってないのかなってこれまで思ってたんだけど、まあ、ちょっと改めてっていうか、このタイミングなんでね、ちょっとドロプロとしてちょっと一つ皆さんに確認はしたいとこなんですけれど、シンデレラトーナメント優勝した時にさ、なんかドレス着て出てくるでしょ。でもドレスだからさ、これサイズってあるわけやんか、こう体のね、特に女性だから。でも結構みんないい感じのさ、サイズで出てくるわけやんか。っていうことはなんかもう結果決まっているじゃんかって思ってしまうんですけど、その辺で皆さんどう思ってんのかな。特に、まあ、花ちゃんとかさ、なんかこうね。でも仮にこれ岩谷が出てなかったのかな。でもちょっとガリガリ系の人が出たらブカブカになるしさ。もうちょっとこれでっかいさ、人 ルアカとかさ、が優勝するとさ、入らないとかっていうことが起きえるんじゃないのって思うと、サイズ採寸して作るでしょ、それぐらいのね、優勝のドレスだからっていつも思うんだけどね。そうそうはい、ちょっと、はい、みんなが誰も言わないから言ってみましたけどっていう感じです。はい、あ、そう、一つね、謝んなきゃいけないことがあって、リスナーの皆さんに。前回の放送の際にね、3月の14、15、だから金土かに、東京にいますよということで、確かに東京でちょっと仕事はしてたんですその日ね。で、新木場で行われる、3月14日の金曜日の新木場で行われるシードリングを見に行こうかと思ってますとお伝えをしたんですが、なんとめんどくさがっていきませんでしたなんかね、新木場通ったんだよ、確かに新木場通ったっていうか、なんだったら乗り換えはしたもん、臨海線から武蔵野線に乗り換えはしたけど、なんかめんどくさくなっちゃって行きませんでした、ごめんなさい。はい、で何してたかって、結局コンビニでお酒とお菓子買って部屋で飲んでましたなんかそれ楽しかった、 YouTube 見ながらそんなしてたら楽しかったんですよあまりそんな あるっしょ。結局次の日もそう、あのガストに行って朝からちょっと飲んでたりはしましたけど、はい、楽しかったです久しぶり、久しぶり、一月ぶりの東京でしたが楽しかったです。はい、でもう一個ね、こう事件っていうかさ、事件かな、最近起きたので気になったのでいくと、この間 DDT で行われた、大岡健対高木三四郎の試合前の煽り V が流れなかったと。でせっかく作ったのにっていう、ね、こう今成さんがこう配信されておったのをね見て、まあそこってさ、なんていうの、クリエイターの気持ちがすごくこう伝わってきた。別に俺もクリエイターなわけではないけれど、でもさ、まあ、作ったことによって、そこに対する、まあ、成果物を納品してるわけだから、お金は発生してると思うんだよ。思うんだけど、やっぱり、それ以上に、ね、その二人のね、まあ今回頑張れプロレスが DDT 参加からじゃなくなるみたいな話だと思うんで、そこに対するね、大岡健のこう気持ちっていうのを一つね、最後高木三四郎にぶつける的なところの煽り V を作ったはずだと思うんですが、まあね、それに対してのね、こう熱い流れなかったっていうところで、まあ残念だったっていうところと、まあ後からの配信するかな、そのまあユニバースとかさ、その辺にはひっつけるっていう話だったのか、まあオリブ焼けをどっかで流すみたいなことにはなっておるみたいですが、まあね、なんかちょっとすごく残念だったっていう気持ちはすごく伝わってきたんでね、もし見る機会があれば皆さんもちょっと見ていただければと思います。あとあれだよね、こう SNS X を見て おったらさ、あの鈴木秀樹がなんだっけな、なんとかさ、要はツイッターでね、なんかツイッター X で、まあ、真実ではないようなことをポストしていた。ちょっと鈴木秀樹に関する、まあ、例えばこの選手は鈴木が関与してるみたいなとかね、連れてきたみたいな感じだったと思うんだけど、なんかそれに関して、すごくこうね、鈴木が徹底抗戦してたっていうね。はい。いや、ちょっとこの間ね、あの、鈴木秀樹に関わったという方がさ、ちょっといらっしゃって、とてもいい人だったよっていうのを聞いてたんで、なんかその X 上でのそのやり取りをさ、こう見てしまうとさ、あのなんかいろいろとね、そのギャップがあって面白かったなっていうところではあるんです。はい、はい、ということでどうしようかな。もう25分なんですよ。で、前回ね、お伝えしてたゼロワンの話したいなっていうのがあって、ちょっとゼロワンのウィキペディアを印刷だけはしてあるんだけど、だいたいね、いつもこうダラプロ自体が30分ぐらいで収めようとしておる中で、あと5分で収まらん気もするし、なんかね、そうそう、こないだじゃないか。あの、ダラプロって皆さん何で聞いてくれてますかね、そもそもなんですけど。iTunes ですかね。あと、何で配信してんだろう、ダラプロって。Spotify とかもやってんかな。あのね、一応、ダラプロ .com みたいなので、ダラプロのホームページがあって、で、そこからもダウンロードできたりとか、てもらうことができるんですけど、そこのホームページを借りている先からなんかね、すごいこうアクセス数があったんですって。それがあのともきんとあゆむくんとドル俺3人でやった2回目の方の配信なんだけど、あれがなんかすごいなんかアクセス数があって、なんか怒られたんだって、ともきんがこんだけやったら困りますみたいな感じで。でも知らんやんっていう話なんだけど、まあそれが、その回が面白かったから皆さんがアクセスしてくれたのか、不正アクセスなのかっていうと、多分不正アクセスの方なんだけど、なんか、ダラプロ不正アクセスにあってしまったみたいな感じにはなってるみたいですけどね。まあまあ、そう、何でっていうのは、俺なんで今何でって聞いたんだろうね。まあでもその、iTunes で、いやいや、結局何があって、その容量の問題とかもあってね、なるべく短いっていうか、まあ30分ぐらいがいいだろうということで、意識はしておるんです。はい。ですが、まあじゃあちょっと全、じゃあイントロダクションの回ということで、はい、ちょっとだけね触れとこうかな。まあプロレスリング01というのが、でも株式会社ダイコゼロワン、え、設立2020年6月19日、あれ、ダイコなんだ、え、関係する人物、中巻庄司、ん、どういうことだ、あ、ちょっと、記事項どこに書いてある、2004年11月25日株式会社ファーストオンステージを設立。これって橋本がでも立ち上げたの2000年ぐらいじゃないかな。であれだよね、ゼロワンマックスになった時の話か。そうだね。で、2016年9月16日に株式会社ドリームオンステージを設立。10月1日経営権を移行。2020年1月6日株式会社 IFD を設立。3月1日経営権を移行。6月19日株式会社ダイコゼロワンを
設立、大行というのはカタカナね。で、4月1日経営権を移行ということで、はい、ちょっと、はい、なんか、まあでも言ってもそっか、今プロレース界ってさ、まあそもそも僕らが知ってるよ、新日本プロレスであったり全日本プロレスもプロレスリングノアも僕らが知っている時代のオーナーとは違うもんね。新日本に至ってはもともとアントニオ猪木だったところからこうユークスに変わってで今があるわけでしょ。でノアもそうだよね。で全日本もまあね、何回かこう変わってたりもするから、まあそうか、そ運営会社っていうかオーナーが変わっているということはね。はい、プロレスリング01は形式上プロレスリング01の所属選手とスタッフの大半が独立して設立したプロレス団体であり、法人格上も別会社である。しかし2005年7月11日に、ゼロワンで選手権代表取締役社長を務めていた橋本真也が逝去したこともあり、ゼロワンの後継プロレス団体という姿勢を強く打ち出している。なお、橋本は新団体のゼロワンには参加していない。ゼロワン旗揚げからの年数は、ゼロワン旗揚げ戦が開催された2001年3月2日を起点としてカウントされていると。まあそういうことはね。なのでまあ01自体やっぱイメージとしては橋本真也のイメージがあります。はい、あの01って俺2回見に行ったことあるな。2回、それこそ、この橋本時代のゼロワン、小川沙羅さんが、あの、空手のね、が殴り込んできて、星川かなんかの試合に乱入してきたみたいなんか、なんか、そんな時です。ちょうどね、進撃っていう、はい、格闘技イベントみたいなのやろうとして、マークケアを横取りっちゅうか、ね、あれだよね、あそこ、プライドやってたところから、なんか契約を、契約中の奪ったかなんかで、揉めてた時代の、はい、大阪の大会です。もう一個は、こそ大阪の大会か、府立第二に見に行ったな。あの人、小船木が出てて、小船木のなんかサイン会やっててね。まあ、ちょっと矛盾するけど、サインをもらったわけよ。もらったか。1回500円で、なんか、そこに置いてあったプロレスカードにサインしてくれるっていうから、2つ、なんか2種類あってね。サイン、何のサインがいいですかって言われても、全然わかんなくて、何のサインなんですかって、やんか。じゃあ、そう、小船木か、その時の、なんだ、ギミックで、カンフーのスタイルで、カンフーナキがあると。どっちがいいって言われて、じゃあ2枚買うから1個ずつくださいっていう話があったのと、ザ・プレデターがすげえ怖かった、そう。プレデターが来てて、すげえ逃げたっていう記憶あるけど、じゃあ、ちょっと、もう33分になったんで、次回この話をするにあたって、昔見に行ったらちょっとゼロワンも思い出しておきますので、そっからね、ゼロワンの話をしましょうか。いや、立ち入っていい話なんかがよくわかんないんだよな。全然、プリントアウトしたものの、まだ読んでないからね。はい、ちょっとね、はい、その辺はいろいろ理解しておきたいと思いますので、ちょっとね、いつも以上に内容が薄い話、回になってしまいましたし、なんだったらこの薄い回をよ、与那政さんはどんな感じで X に上げてくれるのか、まとめて、本当皆さんドルプロ聞く前もしくは聞いた後に与那政さんの、ポストを見てみてよ。まあ、これセットだと思うわ。ドルプロ、じゃあ、後がいいな。
ドルプロ聞いて、で、自分がどう思ったのかっていうのも含めて、与那政さんのポスト見て、ああ、こうやったなっていうふうに、そこまでをセットにしよう。ドルプロっていうのは。そうそう。なので、一旦、みんなは、まずこれ聞く。で、その後で、与那政さんのポストを見る。ね。それも、ここまでがセットです。ドルプロは、そこまでがセットです。はい、ということで。はい。次回こそゼロワンの話したいと思いますので。とんでもないニュースが出てこない限りね。ゼロワンのニュース、ことやりますので、よろしくお願いします。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた次回、さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。